おはようございます。高原豪一郎です。先日ある新聞に筑波大学名誉教授の村上和夫さんがサムシンググレートの不思議という記事を書いておられました。彼はこうおっしゃるんです。人間の細胞の一つ一つには遺伝子があります。その遺伝子の中にその人の肉体上の全情報が書き込まれています。そしてこの遺伝子を通して人は次の世代に情報を申し送りますね。そればかりか、この遺伝子は今すべての細胞の中で一刻の休みもなく見事に働いていると言います。この働きは人間の努力や意志をはるかに超えたことであって人間技じゃない。この偉大な働きを彼はサムシンググレート、訳すと偉大なる何者かと呼んでるんですね。どうして神や仏と言わずにサムシンググレートと呼ぶかというと、神や仏もあるもんかと思っている人々でも神業としか言えないサムシンググレートの働きによって生かされているからだって言うんです。ところで彼によると、今世界中の学者の全知識を結集し、また全世界の富をすべて集めて研究しても、大腸菌一つゼロから元から作ることはできないと言います。大腸菌のコピーならいくらでも可能ですね。でも大腸菌をゼロから作ることはできません。なぜできませんか？それは大腸菌が生きている基本的な仕組みについて生命科学は全く手も足も出ないからなんです。すなわち、命って何かということが現在に至るも全くと言っていいほど分かってないというのです。まあ、このことを学者はあまり言いません。言うとその人の値打ちに関わるからじゃないかと彼は言うんですね。あれだけ頑張ってても大腸菌の命すら分からんのか、これは学者のプライドを傷つけるんだと、まあ、こういうわけですね。最新科学から見ると、たった一つの細胞でも生きているっていうのはすごいことなんです。ましてや人間が生きているっていうのはもうただごとじゃない。というのは、一個でもすごいその細胞が60兆集まっているのが人間の体なんです。これは地球人口の1万倍に当たる数です。膨大な数の肉眼では見えない小さな命が一人の体内により集まっているんです。一つ一つの細胞にはすべて命があります。この集合体が毎日喧嘩もせずに見事に生きているということはもう奇跡以外の何者でもないと。それに比べて人間というのは地上に60億人くらいしかいてないのに、有史以来いつもどっかで戦争してる。たとえ戦争しなくても喧嘩したり、いじめがあったり、陰口を叩いたりしてる。ところが細胞の方は地球人口の1万倍もの数が集まってるのに、争いもせず調和してるのは一体なぜだろうって。細胞は自分自身を生かしながら臓器のために働き、臓器は体全体のために働いていて、見事に助け合ってるんですね。こんなことがデタラメにできるわけがない。これだけ精巧な命の設計図を一体誰が書いたんだろうって言うんですね。人間技をはるかに超えていて、まさに奇跡と言わざるを得ません。まさにサムシンググレートによって生かされるというんですが、この生かしてくださっている方を創造主と言います。あなたはこの偉大な創造主によって愛されているんです。ところで細胞は調和して生きているのに、どうして人間はいがみ合うんでしょう。それは体には生命統合の中心があるんですが、人間の世界には中心とすべきものがないんですね。もし経営者と従業員が衝突する関係にあったら、会社は麻痺します。もし指揮者が指揮を放棄して去ったら、演奏は台無しになります。もし羊が羊飼いを見失ったら、それぞれバラバラになって全滅しますね。今全世界は、世界を統合すべきお方、何を置いても優先して従っていくべき中心を見失った結果、一人一人が何を置いても自分を中心にして互いに 滅ぶち合うようになってしまったと聖書は言うんです。しかし同時にこう言います。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。回復があるのですと。今から50年ほど前、アメリカにサム・タニーヒルという死刑囚がいました。彼は5歳の時両親が離婚し、それ以来12の家庭をたらい回しにされるのです。ごく普通の愛情を受けることなく、まともな教育を授かることなく、モラルを示されることなく、教会に連れて行ってもらうこともありませんでした。10歳ぐらいから自動車泥棒を始めて、とうとう逮捕され刑務所に入りました。26歳の時に刑務所から出所したものの、お金がない。あるレストランに入って強盗するんです。お金を取ったのです。そして通報を遅らせるためにウェイトレスを人質にとって車で逃亡しました。適当なところでウェイトレスを降ろそうとしたんですが、なんとこのウェイトレスがサムのお姉さんの友人だとわかるんです。彼女はサムをなじり、このことをあんたの姉さんに告げ口するからと言いました。そして自分の方が優位に立ったと考え、サムのポケットからパラッと落ちたピストルを奪い、そしてサムに銃口を当てて撃つぞと脅したのです。サムは逆襲し、このウェイトレスを殺してしまいました。そのことを目撃した者の通報で彼は逮捕されます。そして1956年の2月、死刑判決が下ります。刑務所に入るとたくさんの伝道者やクリスチャンが彼を訪ね、そして聖書を渡しました。彼は聖書を読み始めます。はじめは読んでもちんぷんかんぷんだったそうですね。イエスという男が部下らしき者たちにロバを連れて来させる場面を読んだとき、ほう、こいつは馬泥棒かと思ったそうです。またイエスが水をブドウ酒に変えるところを読み、ほう、こいつはアルカポネか、密造酒の売人かと。しかしイエスが死人を蘇らせ、悪霊を追い出し、病を癒す、そんな記事を読み、また新約聖書を全部読むと、次第にイエスが神の子であると分かったのでした。そしてこの神の子は罪人を裁くために来たのではなく、罪人を見つけ出し、その罪を許し、その人の主となってくださるということを知ったのです。彼は自分もそのようになりたいと願いました。なぜなら、したい放題していたのは、自由な気持ちでしていたのではなく、それをやめることができなかっただけだからです。彼は思い出す限りの罪を告白し、主よどうぞ助けてくださいと祈りました。そして、独房で洗礼を受けるんです。その時の気持ちを彼は超えてますね。あんなに素晴らしい気持ちになったのは生まれて初めて。ベッドに横になった時、物心ついて初めて安眠することができた。私は今死刑囚として独房にいるけど、今までどこにいた時より自由です。彼は生きていたい理由はもう一つだけでした。それはお母さんにキリストを伝えるということです。そしてお母さんも教会へ行くようになるんです。そしてサムは他の死刑囚にもキリストを証しするようになりました。そして3人の死刑囚が独房、刑務所の中でクリスチャンになりました。刑務所に入って1年後、11月の26日、午後8時に死刑が執行されることになりました。その3時間前、フェイガルというクリスチャンの伝道者がサムと一緒に時間を過ごしました。死刑執行の30分前、サムはこう祈ったそうです。天のお父様、ご存知のように、私は今から1年前に私の人生をあなたに委ねました。その後で起こったことの何一つも、私が救われた事実を変えることはありませんでした。同じように今晩これから起こることも、救いの事実を何一つ変えることはありません。私の命は今もあなたの御手の中にあります。あなたの御心のままになさってください。アーメン。そうしてこう言ったんです。教会の皆さんに伝えてください。主のために働くことに決して疲れないでください。魂を救うための働きに決して落胆しないでください。世界中に私のように福音を必要としている人がたくさんいます。誰かが伝えに来てくれさえすれば、 受け入れる準備のできている人がたくさんいます。何があっても神のための良い働きを決して諦めないでください。どうぞあなたもキリストを主として天国へ凱旋勝利するものとなってください。